では今日は初めての、ゲスト、三角さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めてなんで自己紹介を。
サドラー三角と申します。でサドラーっていうのはアメリカの、英語の名前なんですけど、うん、主人がアメリカ人で、で三角っていうのは美しく住むって書くんです。で子供の時 いいですね、いやなんか名前負けしてるっていうね、子供の時からすっごく嫌だったんです。なんか珍しい名前じゃないですか。マスミはあるんですけど、ミスミってあんまりないんですよね。
発音もしにくいか
も。そうなんですね、
ミスミって、
うん、だからね、子供の時すっごく恥ずかしかった。普通のほら子がつくような名前とか、
うん、
今はそんなそうでもないんですけど、うん、私の時代って言ったら何、あやこちゃんとかさとこちゃんとか、そういう子がつく名前が多かったんで、なんでそんな名前にしてくれなかったのとかって思って、ずっと親を恨んでました。
じゃあニックネームは何て呼ばれる？
みーちゃん。
みーちゃん、あ、うん、そっちだったら呼
び、高知県ですから、ちょっと関西弁のね、
うん、
ちょっと訛りがあるかもしれません。台風で有名な室戸市で生まれました。で育って、で大学は香川県の方に行ってるんですけど、ずっと四国で、
うん、
でアメリカに来たのはもう本当に30年前なんですね。1989年、ちょうど昭和天皇が、うん、亡くなって、で平成になった年なんですね。だから考えてみたら、昭和平成令和ってすごいとかって、
すごい
ね、本当そんな風になっちゃった。で30年前なんですけど、で最初はワシントン州の方の小さい大学で日本語を教えないかっていうような感じで言われて、それで来たんですね。で大学院の授業を取りながら日本語を教えてみませんかって言って、それが初めてだったんです、日本語を教えるのが。うん、実はね、うん、うちの大学、香川の方の大学と、そのワシントン州の大学が姉妹校だったんですね。
なるほど。
でその、私が卒業してから、私しばらくその大学で助手みたいなことをやってたんですね。でそう2年ぐらい2、3年してからでしたかね、ちょうどその日本語熱みたいな感じでね、学習者が増えてきたので、日本人の人で日本語を教えられる人が欲しい、でやっぱり姉妹校だったらそういうのってやりやすいじゃないですか。でその時に大学院で授業を取りながらで日本語を教えてる時に、当時1989年でいうとワシントン州って、ワシントン州だけじゃなくて全米もそうだったんですけど、もう今の中国語とか韓国語みたいに日本語熱がすっごく高かった時だ。だから日本語学習者がすごく多くなって来てた時なんですね。だからどこの大学とかでも高校でも日本人だったら日本語を教えられるだろうと思われて、それでなんか大学で教え始めて、その時にちょうどなんか近く の, 高校とかでも教えませんかみたいなことを言われて、でもちろん免許なんか持ってなかったんですけど、もうその時は本当に日本語教師がいなかった時なんですよ。
90年代初めにな
るなんですよ、うん、ですからもうその時になんかなんていうかな、特別許可みたいな形で、その教員免許のクラスを取ってる間に
もう教える、
教えるみたいな形で、それで初めて、でそれを4年間やったんですね。もう辛かったです。もう二度とやりたくないなと思って、中学高校っていうのは本当に大変 でしかも私まだ若かった時だったんで、結構辛かったですね。でその時にちょうどなんていうかな、夏の日本語教師養成のクラスみたいなのがペンシルベニアであるっていう、でしかもタダでトレーニングを受けれるっていうんで、それで行って8週間のトレーニングだったんです。長いんですけど夏の間で、それがきっかけでその次の夏あたりだったかな、2年後ぐらいだったと思うんですけど、ちょうどそのペンシルベニアのある大学で日本語教師を探してる、もう高校は嫌で嫌でしょうがなかったんで、もう本当にもう飛びついて、で1年間そのペンシルベニアの大学に移って、でその時になんかうちの主人ももちろんついてきたんですけど、もう結婚してたんでその時には まあ、前々からなんか高校で教えてた時からそうだったんですけど、うん、前々からもういつかは大学院に戻りたいなと思ってたんですね、うん、で2人とも考えててそのちょうどペンシルベニアの大学で私が教えてた時にあじゃあ大学院に帰りましょうみたいな感じで、うん、でちょうどなんか2人ともいいうちの主人はどちらかっていうとティーチング ESL、
うん
うん、英語教授法ですか、うん、そっちの方に興味あったんで、で私は日本語の言語学っていうので、うん、で2人ともなんかこう勉強できるうん、ところっていうのを探してて、うん、でそれがアリゾナ大学だったんですね、うん、で2人とも受かったし2人とも TAship もらえるってお金の心配しなくていいから、うん、じゃあ行きましょうって言うんでアリゾナに行って、うん、で結局アリゾナには6年半いた ほぼ 7年いたんですけど、うん、で15年前にイリノイ大学で仕事があって
あ
それ以来ですね、うんうん、
その日本語熱っていうのすごい不思議なんです
よ 今そうですよね
年代に、うん、どうしてそんな日本語熱
うん、80年代後半から始まったんですよね、うん、で あの時はほらビジネスなんかでもほら経済なんかも日本はかなり良かった時なんで、うんうん、で今でこそそうでもないかもしれないけどそれこそもう車とかにしても自動車会社だとかいろんなものがもうアメリカの方にどんどん工場を建ててそういう時期だったんですね。で任天堂なんかもそろそろワシントンとかにもできるようになって、
でもそれなんかビジネスで今でも就職に役立つから中国語を勉強しようとか日本人の場合ってあるかもしれないじゃないですか、
うんうんうん、
でもその時に日本語熱っていうのはそういうビジネス関係だけじゃなくて中高でも
どちらかっていうとビジネスが最初主だったと思うんですよね、うん、やっぱりなんか就職する時にはあ日本語を分かって、うん、知ってるといいかもしれない役立つかもしれないみたいなのあったと思います、
うん、
最初は。でだんだんやっぱりその日本の経済が良くなってバブル経済だとかなんだとかでどんどんどんどんこう落ちてきて、でもそれでも日本語はそんなに急激に落ちなかったんですね、うん、でそれどうしてかっていうとやっぱり文化だと思うんですよね。なんかアニメだとか あれはもう根強く残ってアニメゲームっていうのは根強く残ってて、いまだにそうですよね。なんか今の日本うちの学生なんか聞いててもどうして日本語勉強してるんですかって言ってアニメ漫画ゲーム
で日本語ってアメリカですごいマイノリティ、人口的にも日本人はマイノリティだろうし言語としてもものすごく遠い感じがするんですけど、
まあ、もちろんそう、うん、もちろん遠いですよね。でも人数的に言うとですね、学習者数は多分イタリア語よりも上になったんですよね。
そうなんだ。
で一番はもちろんスペイン語フランス語ドイツ語だったと思うんですけど、その間にアメリカンサインランゲージとか入ってたかもしれませんね。でも日本語は確か5位とかそんな感じだと思いますよ。中国語よりも多いんですよ、うん、未だに。
その時にさっきおっしゃった文化っていうのはアニメ、
どちらかというとやっぱりそうですね、ポピュラーカルチャーって言われるものですよね、うん、
授業とかされていて、
うん、
学生たちが最初にそういう日本に接するのっていつ頃からなんですかね。
なんか子供の時が多いみたいですよ、うん、やっぱりなんかアメリカ人だったらポケモン、ポケモンがアメリカに来た時まだ覚えてるんですけど私の大学院時代の時なんですよ、うん、でっていうような感じだったんですけど、で未だに覚えてるんですけど、そのもう見た目にお寿司って分かるんですよ、握り寿司、
はい、
食べてるんですよね、うん、だけどその当時はジェリードーナツっていう風に訳されてました。
え
本当に、うん、だからまだお寿司が寿司文化がこう普及してない時だったんですよね。だからとかなんか知ってる人だったら絶対あれはドーナツじゃないよねとかっていうでもああそうなんだとか、今はそうでもないかもしれませんけど、うん、未だに覚えてます。その私はそんなに見てたわけじゃないんですけど、
ポケモンは英訳されてるわけですね、
うん、もちろんもちろん、うん、全て英訳されてる、うんうん、
あの以前はるかなショーに来てくださった学生さんもやっぱポケモンから、
うんうん、
でもその学生さんはポケモンは日本のものだと思ってなかった
でしょうね。
もう、
うんうん、
本当にテレビとかで、はい、あのゲームとかで入ってるから、でキャラクター も全部英語になっていて、
はいはいはいはい、
時には名前も違ったりする
んです。
それでもうあの普通にアメリカ生まれのものと同じように考えていたみたいな。
でしょうね。
こちらのパブリックライブラリー行くと日本のアニメいっぱいこう
棚にありますよね。
何段もあって、でこう割と同時並行に日本でやってるのが何年か後には
ありますよね。私たちが見てないようなもの
なって、だからあの遥かな話を始めた時も、
うん、
あの8年9年前に学生さんと話してて、あこれは日本の学生さんが話しているこうニュアンスとかポップカルチャーへの関心とこっちの学生さんが持ってるものとものすごく違うわけではないから、多分番組始めたらあの日本こちらの学生も関心持つし話してくれるし、
うんうんうんうん、
って思ってあの始める前にあのイリノイ大学の学生さんと話してそう思ったんですよね。だからあのそのなんかお互いに気づいてないけれど結構同じものを音楽も聴いてたりとか、
うんうん、
同じものを吸収しているところが
あったりするし、あります
よね、でも同じものと思ってても解釈がまた違った
りとか、違うかもしれませんよね、うん、
そういう意味で日本語を教えてらしてあの学生さんに勝手にもう日本はこうだと思っていたり、あるいはこうあの教えて初めてなんか違いがあるなとかって気がつかること
はありますよ。やっぱりあのほとんどの学生が日本には住んだことはないわけなんで、うん、私とか他の日本人、ここにいる日本人っていうのは日本にも住んでたし、で今ここに住んでるっていう人なんで、うん、どちらかっていうと日本に行ったことのない学生で、であラーメン大好きとかね、うん、あ日本のアニメ大好きとかゲーム大好きとかっていう何でも好きっていう人たちっていうのはどっちかっていうとなんていうのかな、こうロマンティサイズしてる、なんていうんですかね、あの英語で言うとそうなんですけど、うん、あなんか日本って素晴らしいところなんだってこう理想的に、うん、思いすぎてるところはあると思うんですよ。
高校にユニハイに行って、
うん、
日本の何に関心ありますかみたいな話に、まあ、自己紹介の時にして、
うんうん、
その時神社とかね、
うん、
入ってくるんですよ、
うんうんうんうん、
で確かに日本でも神社ってブームになってたりするけれど、アメリカ人の高校生が神社っていう時に面白いなと思って、
それは多分
アニメの中に入ってる舞台としての神社
で、うんうん、でしょうね、
うん、で日本人の学生が持ってる神社と違うと思う、
違いますよね本当に、
うん、そういうきっかけででもこう日本に入っていくんだなって。
そうでしょうね、うん、
教える時に難しいことはありますか？例えば先輩と、
うん、
先輩後輩っていう言葉が英語のアニメでは翻訳されてなくて直接名前を呼ぶように
うんうんうん、
訳されていて、
そうですよね、そうそうそう、それはあります。先輩後輩っていうのは特にそうですね、うん、でどちらかっていうと今はやっぱりそのなんていうかそのアニメとかのおかげって言ってるわけ、
うん、
あれなんですけど、まあ、学生の方があの結構知ってる、
うん、
で新しいことをその文化的なこういろんなこう価値観の違いとかそういうでも割とこうすんなり入るんですね、
うん、
でも私が教え始めた時もう30年前とか20年前高校で教えてた時とかは辛かったですね。やっぱりそういうものがなかったので、 あのやっぱりこうなんていうか学生は本当になんかちょっとなんかアメリカ文化と違うとなんかその英語で言う、oh, It's weird っていう、ね、ちょっと変わってる、変だみたいなそういう言い方をするんですよね。で、私がいつも言うと、ね、It's not weird, it's different っていうわけ。で、being different is good here, right? とかって言って、うん、 言ってたんですけど、本当にこう違うっていうのが、違うものは変だっていう学生が多かったんですよ。まあでも日本人もそうだったかもしれません。でもやっぱりほら視野は広まってきてるのかもしれない、そのアニメとかのおかげで。でゲームなんかでもなんかね、でもやっぱりあの結局、うん、そうだから、その当時はあの当時は結構大変だったなっていうのは覚えてます。やっぱり学生たちはなんか子供たちっていうかな、高校生たち特にそうなんですけど、ちょっとでも違うとっていうような感じ、もう顔で分かるんですよね。あとかって言ってとかって言って、うん、でも今の子供たちはやっぱりもうちょっとこう受け入れ体制ができてるな、まあ、中国人が多いからっていうわけではなくって、アメリカ人もいるんですけど、あの結構受け入れ体制はもうできてるなと思います。